Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyo 2019 nen 1月24日。私、エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダーがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。レッドマルスリ外相はパレスュチナは国連の正義会員になるための自然権と法的権利を持っていると語りました。レッドマルスリ外相は1月23日水曜日、最近米国のニューヨークで開催される中東情勢に関する国連安全保障理事会の公開討論で、それは故意にパレスチナの投資に対するインドネシアの全面的な支持を確認するために国連安全保障理事会会議に出席していたと説明しました。レッドマルスリ外相は独立と国連加盟への旅がやい上がりますが、これはパレスチナ人の権利を守るためのパレスチナ人の努力と国際社会を失うことはないと伝えました。その文脈においてインドネシア外相はパレスチナ問題は国連安全保障理事会の十分な注意を引くべきであると強調しました。それでは次のニュースです。エネルギー・化物資源副大臣アルカンダラ・タハルは2017年以来、インドネシア政府によって導入されたクロス・スプリート石油ガス契約システムは2019年1月に発表された報告書で、世界的なエネルギーコンサルタント機関であるウッド・マッケンジーから監査を受けました。アンダラ中心者が報告したように、アルカンダラ・タハル副大臣は1月23日水曜日ジャカルタで、ウッド・マッケンジーの報告によると、インドネシアとインドは新しい石油とガスの利益分配制度、すなわちクロス・スプリートの下で1ラウンドを完了したと言われていると説明しました。クロス・スプリート制度によって実施された財政政策は、インドネシアの石油とガスへの投資にもプラスと考えられました。契約システムのクロス・スプリートへの変更は、インドネシアが投資家を引き付けるために他国と投資する必要があることです。クロス・スプリートシステムでは、管理プロセスが簡単で、投資コストが効率的で、および規制は確実性を与え、インドネシアにおける石油とガスの投資環境に対する投資家の信頼の増大します。オーストラリアの クリストファ、ピン国母大臣は、インドの憲法に違反し、インド太平洋地域で懸念を引き起こす恐れがあるが、大規模に防衛費を増加する日本の計画を支持しています。1月23日水曜日、レプリカオンラインが書かれたように、ピン国防大臣は、オーストラリアと日本が争われている南シナ海で、より多くの作戦を実行することを望んでいます。ピン国防相は、国防大臣との会談のために東京にいました。彼の訪問中に、ピン国防大臣は日本の海軍艦隊いつものヘリコプーターの空母で最も物議を醸す船の一つを比べました。主な防衛費の増加の一環として、日本政府は出雲を米国製の F-35 戦闘機の輸送に使用できる船に変える予定です。それでは最後のニュースです。国連世界食糧計画 WFP の講演の下にある組織は、シリア、イエメン、パレスチナのガザの紛争地域で地域社会と難民のために食料を供給するために毎月収約1500万ドルが必要とすると述べました。アンダラ中心者は中東、北アフリカ、中央アジア、東ヨーロッパの世界食糧計画ディレクター、ムハマド・ハディ氏は、1月23日水曜日、ジャカルタで、それは、常に必要としている人々に食料を供給するために再現をすると語りました。ムハマド・ハディ氏によると、非営利団体としての世界食糧計画は、シリア、イエメン、ガザで約800万人の人々が飢えているのを助けたということです。これでニュースを終わります。その後、時の問題をお届けいたします。Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、質の高い健康な国に向けて栄養を構築するです。達成のある健康な国に向けて栄養を築くことは、2019年1月25日にあたる2019年、全国へ栄養でのテーマです。栄養価の高い意識的な家族、健康的で生産的なインドネシアがサブテーマですか。国民の栄養を築くためには、様々な政党からのケアとコミットメントを促進する必要があると、公衆衛生キラナ。プリタサリ局長は述べました。保健所は家族を通じて健康インドネシアプログラムの実行するように働きかけています。主な焦点は、4つの優先事項、すなわち妊産婦と乳児を死亡率の減少、栄養の改善、特に発育障害の発生率に関連する要因の減少、感染症及び伝染病の減少に重点を置いています。発育障害は赤ちゃんや子供が自分の体の成長に障害を経験する健康上の問題であるため、失敗は彼の年齢で理想的な身長を持っています。しかし、妊娠を防ぐために栄養価の高い食べ物を食べたり、鉄分の多く含んだり、母乳育児などをしたりすることで、妊娠の早めに防止することができます。 今年までいくつかの健康上の問題、特に子どもの健康がまだありました。栄養に関連した子どもの健康指標は改善を示していますが、世界保健機関風の健康問題の限界に言及するとき、それらはまだ理想的ではありません。栄養は子どもの成長と発達に影響を与える可能性がある重要な要素に一つである。特に最初の1000日間、胎児から2歳までの子どもは満たされなければなりません。2歳の子どもまでに妊娠期間は終了やその他の栄養上の問題のない質の高い世代を生み出す絶好の機会です。この期間の介入は無視されるべきではありません。なぜならそれらは人の肉体的成長、知性及び生産性のレベルを決定するからです。プログラム収束の優先順につき系栄養価の高い食料へのアクセス、プログラムの監視及び社会化を含む、それぞれの役割と機能に応じて、様々なステークホルダーの協力の努力を継続して実施する必要があります。インドネシアの意図的資源の開発への主な投資による健康開発は長期的かつ持続可能な利益をもたらすです。健康開発における最も重要な要素の一つは、人々の栄養ニーズの充足です。インドネシアの若い世代が彼らの栄養が満たされていないので、最大の可能性に達しないになれば、将来インドネシアで何が起こるです。だから今こそ、すべての関係者がより良いより、健康でより良い生活の質のために、バランスの取れた栄養パターンを実行することの重要性を気にする時です。コメントを終わります。今日の歴史です。最初にスリルマン将軍の誕生についてお伝えします。ベッサル・スリルマン将軍はインドネシアで最も有名な国民的英雄です。彼は1916年1月24日に中部ジャワのプルバリンガで生まれました。1944年に彼はバニュマスの大隊司令官として勤めていった日本が後援する軍ディフェンダーに加わりました。インドネシア独立後、日本軍との戦いで、彼はバジュマで日本軍の武器を掌握することに成功しました。彼はインドネシア軍の最高司令官となりました。スリルマン将軍は1950年1月29日に死亡しました。その名前は道路、大学、美術館、記念碑の名前になっています。次に南アメリカのチリ地震についてお伝えします。1939年1月24日にチリ南部で史上最悪の地震が発生し、マグニチュード 8.3 の強さを示しました。死者数は2万8000人と推定されています。震災後、チリ政府はチリを再建し再建するために開発協力庁を設立しました。最後に、ウィンストン・チャーチルは死亡したについてお伝えします。1965年1月24日に、イギリス全土は嘆きました。その日、イギリスの最高首相、ウィンストン・チャーチルが亡くなりました。彼は90歳で亡くなりました。ウィンストンは第二次世界大戦中のイギリス首相としてよく知られていました。ストラテジスト、発言者、外交官、そして著名な政治家としての彼の役割は、チャーチルを世界史上最も影響力のある人物の一人にしました。1953年にチャーチルは彼が英語と予解詞に関する彼の本で行った貢献のために文学の分野でノーベル賞を受賞しました。今日の歴史を終わります。
kita sampai di sini. Semua jalan yang kususuri, hati kecilku berkata, untuk apa putus asa? Masih banyak jalan terbentang jauh di ujung sana. Namun apalah dayaku, aku hanya orang biasa yang kumiliki hanya satu cinta suci untuk dirinya. Oh girl, bagaikan awan kau menghilang pergi tanpa ada sepatah kata. Sedangkan diriku tak membuat salah,
of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアは環境に優しい投資を準備することについてお伝えします。インドネシアは環境林業省を通じて持続可能な方法で環境に優しい都市を建設する計画を準備し、この概念は2019年1月21日から23日までバリのヌサドアで開催された第10回 持続可能な都市に関するハイレベルセミナーで発表されました。フォーラムには ASEAN 諸国及び ASEAN 相手国、すなわち中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、米国、ロシアからの200人の参加者が参加しました。ゴミ、廃棄物及び有害物質の管理局長、ロサ・フィフィン・ラッナワティは、月曜日バリのヌサドゥアで、2017年以来、ハイレベルセミナーは、都市開発の多次元的な性質、特に環境問題に焦点を当てていると述べました。そのため、インドネシアは、都市のゴミと廃棄物の処理に焦点を当てています。環境問題に加えて、ASEAN 諸国と ASEAN の4つの相手国からの参加者が出席したハイレベルセミナーは、また、持続可能な開発目標のための2030年期待と開発計画を調合させることを焦点当てています。持続可能な都市に関するハイレベルセミナーは、東及び東南アジア地域における持続可能な都市開発の分野における政策立案者、専門家及び知識者のためのフォーラムです。彼らはアイデア、知識、経験を共有し、協力を発展させることが期待されています。ロサ・フィフィン局長は、2015年以降、都市部に住むインドネシア人の割合、あては、村に住むよりも 59.35% 大きいだと語りました。ロサ・フィフィン局長によると、インドネシアの人口の 82.37% は、2045年に都市部に住んでいると予測されているということです。これは人間活動のために都市の埋め立て地や固定廃棄物に影響を与えます。ロサ・フィフィン局長は、これは複雑な問題となります。なぜなら、ゴミと廃棄物は地域レベルだけでなく、しかしグローバルレベルでも健康と環境の質に影響を及ばすと主張しました。そのため、インドネシアはゴミと廃棄物の処理に取り組んでいます。これは、家庭ゴミ及び家庭ゴミの同様のゴミの管理のための国内政策及び戦略に関する2017年97号大統領令に反映されています。この規制は中央及び地方政府は2025年に国内で発生した固定廃棄物からの 30% の廃棄物削減及び 70% の廃棄物処理からなる 100% を管理できるようにすることを義務付けられています。基本的にこの規則は埋め立て地を管理するためのガイドラインを提供します。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
sekuntum mawar merah harum dan mekar tumbuh terhimpit di celah alang liar dicekam kesunyian alam namun tetap kau berseni walau sang angkara selalu melanda datang dan pergi berlalu
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界へお届けしています。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそのインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、今日はバリ州のニャンニャンビーチをご紹介します。ニャンニャンビーチは南クタ地区の他のビーチと比べてあまり有名ではありません。ビーチの場所は崖や丘の下にあるため、ニャンニャンビーチへのアクセスは困難です。あなたはかなり極端な斜面で何百もの階段の降りかかればなりません。 したがってあなたは良いスタミナを持っている必要があります。ニャンニャンビーチを訪れたい場合は沖ではない高架通から10月にかけておすすめです。雨が降っている場合、ニャンニャンビーチへのアクセスは滑りやすく困難です。ビーチで海岸とインド洋を結ぶ航海の景色を眺めることができます。ビーチの状態はまだ自然で、そして非常に少数の訪問者です。インド洋に直接面しているので、このビーチは非常に大きな波でサーフィン活動に非常に適しています。このビーチでサーファーの楽園として洗練されています。サーフィン以外にもシェル、キャンプ、パラグライダーなどのアクティビティを楽しめます。さらにあなたは空から夕日崖やビーチを見ることができます。ここを訪れるときはオルバツジンナルの他の観光スポットの美しさをも楽しむ時間ができます。カルマカンダラビーチやクリンボールなどニャンニャンビーチの近くには他の美しいビーチもあります。リスナーの皆さん、これでパーソナルの印象を終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日は南カリマンタン代表団はフィンランドのヘルシンキで開催された観光展に参加することについてお伝えします。南カリマンタン州政府はフィンランドのヘルシンキで開催されるマッカのルディックトラベルフェア2019に参加しました。北ヨーロッパで最大の観光展覧会は2019年1月17日から8日まで開催されます。この展覧会で南カリマンタン州政府は地域の可能性を促進します。それは文化、断種、自然の美しさ、そしてその森です。南カリマンタン代表団の会長であるハニファ・ドゥイ・ニルヴァナは南カリマンタン代表団がマッカのルディックトラベルフェアでエコチューリチームチュアパッケージプロボシスサル熱帯雨林水上マッケとタケラフティングを提供したと語りました。このイベントでは南カリマンタンは持続可能な熱帯雨林世界のハイというキャッチフレーズを持っています。ハニパ会長はこの観光展覧会はインドネシアはバリ、ジョクジャカルタ、ロンボだけでなく南カリマンタン、そのバンジャル、ダヤクの文化にも反映されていることから世界社会の考え方を変えることができると期待します。メインステージインスピレーションステージマッカのルディックトラベルフェアの外観に関するこの展覧会では南カリマンタンの代表団のダンスチームがラダプ・ラハユ・ジャピン・シガン・モヒン・アサンなどの様々なダンスを披露しました。またバクサ・クンバンとブカラン・タンディのダンスも示されました。ハニファ会長によるとバクサ・クンバンダンスは歓迎ダンスでありモヒン・アサンとバガラン・タンディクのダンスは訪問者を招待しそのダヤク文化とのカリマンタの異国情緒を見ることができます。また展覧会の訪問者がダンスに招待されバンジャル族の典型的な死であるサシランガのスカーフに囲まれたチュインドダンスまたはフラッシュモブもあります。このイベントで南カリマンタン代表団はサッシラガン織物の形で工業製品を含む様々な文化を発表しました。マッカノルディックトラベルフェア2019年マッカノルディックトラベルフェアイベントではインドネシアのマスコットとしてのブカンタのピエロも展示されました。このブカンタのピエロはこれらの超花の動物の存在に驚いていると主張する訪問者から多くの注目を集めています。 この観光展に南カリマンタの代表者が参加したことに関連して、在フィンランドとエストニア、インドネシア大使ウィウィックスであわってフィルマンは、彼の側がこのイベントへの南カリマンタの参加を監査していると述べました。実際に彼女はこの代表団がヘルシンキ芸術大学のメインステージに登場する機会を開きました。南カリマンタン代表団の参加は観光業、特にエコ、チューリーチームの促進に貢献すると期待される地域ブランドを構築するという重要な使命を持っています。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Voice of Indonesia。
Thank you.
Voice of Indonesia Indonesia より世界へお届けしています。はい、皆さん、次は音楽のヘルボをお伝えします。今回はグースプルースをご紹介します。
Voice of Indonesia
グスプルスは1969年に形成されたインドネシアの音楽グループです。このグループはグスプルソレラグループの続きです。1970年代の有名な音楽グループはインドネシアのポップ、ロックンロール、音楽の先駆者とみなされることがよくあります。有名なグスプルスの曲は伝説的なので、インドネシアの多くのミュージシャンがそれらを再編成しています。そのうちの一つは、2005年にマルシャンダによって歌われた、キッサスリリハリミグ歌です。この歌は傷ついた、心を持った人についてお伝えします。悲しみ、彼は望んでいただけで夢でした。はい、これはクースプルスのキッサスリリハリミグ。どうぞお聴きいただきます。
Voice of Indonesia。
Yeah.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きください。ありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。